しゃべるよこい。
どうもこんばんは、しゃべるよこいです、ただいま9月3日の深夜にレコーディングじゃないあのしゃべるよこい今ねこれ撮っております。明日関西地方および四国中国地方台風でえらいことになりそうですね。なんですか、ニュース見たんですけどね、台風25年ぶり、まあ、ちなみに25年前っていうのは1993年、横井慶10歳の時以来の非常に強い勢力を保ったまま本州に到達するのが25年ぶりの台風らしいですけど、まあようわからんすね。まあ要するにすごいらしいですね。なんか風速が50メーター超えるかもしれん、最大瞬間風速は60メーターかもしれん。その60メーターやったらスリッパ、ふにゃふにゃの柔らかいスリッパでもガラスに当たったらバリーンって割れるレベルだどうのこうのってなんかニュースでやってますけど、まあ要するに危険やってことで、とりあえず神戸16ビットも、まあ、明日神戸の方にはまあ真っ昼間に来るらしいんですよ。だからもう真っ昼間来ないようにというふうな指示を須山さんに受けているんですけど、まあどうせね彼は来るでしょう。彼は電車再開したら来ると思うんで、まあまあ僕もじゃあもう僕も行きますわって言って、まあ明日夜とか行ったりするかもしれませんけど、まあまあ明日は昼間休みやウェーイってなってますが、まあおそらく皆さんも9月4日火曜日はお昼間もしかしたらまあ仕事なくて暇かもしれないんで、まあそれでしたらまあ喋るよこい聞いてもらおうかなと思って、まあまあ先週から更新しまくりですけど今日も更新しちゃいましたというわけでよろしくお願いします。でまあ今日の話題ですけど、甲子園で勝てないタイガースっていうことですけど、まあまあ横行け阪神ファンなんでございますが、今年の阪神タイガースはなんとですよ、今ちょっとどうなってるか知らないですけど、ビジター、つまり甲子園以外の敵地に乗り込んだ場合では勝率がセリーグ12球団ナンバーワンなんですよ。今そうじゃないかもしれませんけど、つまり敵地では今年の阪神タイガースめっちゃめちゃ強いんですよ。に対して阪神は今年甲子園球場では全然勝ててないんですよ。借金10でしたかね、甲子園球場のなんか勝敗。まあそれぐらい阪神タイガースは甲子園球場で勝てないということで、まあまあ甲子園言うたらまあその金足農業とかね、まあ大阪桐蔭春夏連覇2回目とかまあありまして、まあ高校野球がまあ好きな方はまあそうですね、特に兵庫県は高校野球好きな方多いですけど、まあここはあえて阪神タイガースの話を、今日阪神タイガースというかはまあ甲子園球場の話をしようと思うんですけど、まあなぜ急に阪神が甲子園球場で勝てなくなったのかについてなんですけど、まずそれはですね、甲子園球場のまあデータというか、まあ、甲子園球場の特徴というのを、まあ、まず野球に詳しくない方は理解してもらわなあかんなと思うんですけど、甲子園球場はまず広さなんですけど、両翼、つまりレフトとライトの、まあ、ファールゾーンギリギリの長さが94メートル。で、センター、つまりホームベースからそのピッチャーマウンドを越えて、その一番深いセンターの広さが118メートルなんですけど、これだけ見たらめっちゃ狭い球場なんですよ。っていうのも国際基準で野球場は両翼レフトライトは100メートルで、センターは最低でも120メートル、122だったかな、あ、まあ120ですね、最低120はないといけませんよって定められてる球場なんですよ。だから甲子園球場はその国際基準に満たない球場なんですよね。ですが甲子園球場はホームランが最もではないですけど、まあ、出にくい球場なんです。それはなぜかというと、左中間と右中間、つまりまあそのレフトポールライトポールとセンターの真ん中ですね、左中間右中間、まあ、真ん中ですよ、まあ、外野の真ん中ら辺の広さも118メートルあるんですけど、これはなんと日本一でかいんです。つまり単純なレフトやライトおよびセンターまでの距離は短いんで、まあ、その方向に関してはホームラン出やすいんですけど、それ以外の方向に打ったらホームランは出にくいです、深いんで。 まあそんな球場になってるんですよね。まああの画像検索とかで甲子園球場のあの画像を見てもらったら分かると思うんですけど、甲子園球場はあのあんまり円形じゃないんですよね。センターからあんまり丸みを帯びずにまっすぐ伸びて、でセンターとあのレフトライトに来た時から急にシュッと曲がるっていう、その扇形というんですかね、まあそういう球場になってるために、あの両翼90、その両翼94メートルというのも急にレフトやライトに近づいたら急にシュッて狭くなるんですよね。だからめちゃめちゃ引っ張ったり流したりして、あのレフトやライトにのほんまにライン際に打ったらめっちゃホームラン入りやすい球場なんですけど、それ以外は入りにくい、まあそんな球場になっていて、なおかつ内野は土なんですよね。まあこれ野球詳しくない人からしたら、いやそんなん当たり前ちゃうんと思うんですけど、当たり前ではないんですよね。野球場というのはあのピッチャーマウンドとあと4つのベースの周りだけが土で、他は芝生っていうのが基本なんですよね。でなんで甲子園球場は全部土かっていうと、それは高校野球があるからです。高校野球っていうのは、まあもちろん高校生がやるじゃないですか。で、芝生ってやっぱりあの、生やそうと思ったらやっぱり予算がいっぱいあって大変じゃないですか。だから、まあ高校ってよっぽどお金持ちの私立学校じゃない限りはグラウンド土じゃないですか。芝生張ってる高校、まあまあ大阪桐蔭とか、まあ名門校はみんな芝張ってますけど、そういうあの、まあまあ芝を張るお金のない学校のことを考慮して、やりやすいように内野は土にしてあるんですよね。まあまあ平たく言えば。さすがに外野は、僕ちなみに野球やったことあって、僕外野手だったんですけど、外野は芝じゃないと危ないです。だからまあさすがにそんな甲子園球場でも外野は芝になってるんですけどね。まあ余談ですけど、だから金属バットもそうですよ。なんで高校野球は金属バットかっていうと、木のバットだったらすぐ折れちゃうんですよね。折れちゃうからまあ折れない金属バットを使ってるわけですよね。もうバットってもうバカにならないですよ。高いんですよね。だからまあ折れない金属バットとにした方が、まあ、貧乏な学校も助かるやろ、みたいな、そんなルールなんですけどね。でですよ、内野が土っていうことなんですけど、土っていうのは、球のスピード、転がるスピードが、まあ、遅い。あんまり、スピードが上がらないんですよね。で、遅くなっちゃいますし、しかも、土って、まあ、芝に比べて、まあ、その、デコボコが多いんで、イレギュラー、つまり、思った方向と全然違う方向に、ポヨーンって跳ねるっていう、特徴があるためにですね、まず、守りが上手くないと、まあ、エラー連発してしまうんですよね。土のグラウンドだと。そんでもって、まあ、さっき言いましたけど、球足が弱まるってことは、つまり、よっぽど強い打球打たない限りは、ヒットにならないんですよね。まあ、つまりは、内野手は全員上手いのを揃えておいたら、なかなかヒットは出にくい。っていう球場なんですよね。つまり内野は土で外野は広いから、もうホームランも出えへんわ、ヒットも出えへんわっていう球場ですし、それに加えて阪神甲子園球場は浜風って言いまして、まあこれも分かりやすい言うたら、外野からバッターボックスに向かって風がビューって吹くんですよね。まあ地形の関係で。だからボールをカキーンって打っても風にボールが戻されちゃうんですよね。だからそういった意味でも、外野広いわ内野土屋は浜風吹いてくるわで、もうホームランもヒットもなかなか出ない、まあそんな球場なんですよね。だから阪神タイガースは歴史から見てもいいピッチャーが多いですし、守るのが上手い選手が多くて、その代わり点がなかなか入らない。まあそういうのが特徴的なチームやったんですけど、まあ甲子園球場をホームグラウンドにする場合やったら、まあそういうチーム作りした方がまあ理にかなってるわけなんですよね。まあちなみにこれも野球詳しくない方に説明しておくと、プロ野球というのは、140試合ぐらいあるんですけど、140試合中70試合、半分の70試合が自分とこのホームグラウンドでやって、残り70試合は、まあ、敵地に行くということなんで、つまり、阪神は、年間の半分は、甲子園で試合をするということになってるんで、まあ、それはだから、半分もするんですから、それは、甲子園球場に、あったチーム作らないとあかんってことで、まあ、阪神は伝統的にピッチャーが、いいピッチャー揃えて、あと、守るの上手い選手を揃える。まあそういうのが伝統のチームやったんですけど、金本さんが監督に、まあ、もう、 3年前ですかねからなってるんですけど、まあ、金本さんはご存知の通り、まあ、現役時代から、まあ、阪神でも唯一と言っていいぐらいボカボカ打つ選手やったんですけど、まあ、守る方はお世辞にもそんなうまいとは言えない選手やったんですよね。だから、まあ、そんな人が監督になったわけなんで、選手にもそのボカボカ打てる選手をいっぱい育成しようという方針に変わったんですよね。まあ、そのおかげで阪神タイガースは打つチームになったんですけど、その分守るのが下手なチームになったんですよね。だからその阪神がなぜ甲子園で最近勝てないのかというと、よっぽどいい強い打球をパキーンって打たないとヒットにもホームランにもならへん球場で、思いっきりブンブンブンブン振り回すバッターが増えて、なおかつ守るのは下手みたいな選手が増えたんで、だから勝てなくなったんちゃうかなって僕は思ってるんですよね。まあ、ちなみにそのセリーグなんかは他の球場、神宮とか横浜スタジアムとか東京ドームとかはめちゃめちゃホームランとかヒット出やすい球場なんですよね。まあ、特徴から言うと、まあ、名古屋ドームはちゃいますけど、名古屋ドームは甲子園以上に点入らない球場なんですけどね、中日の。まあ、そんなわけで、まあ、金本さんのせいで、その、打つ方重視のチームになったせいで、まあ、点入らなくなったんちゃうかな、みたいなことを思ってるんですよ。ヤマトっていう、まあ、喋る声でもよく出してる、守るのが上手い選手も横浜に移籍しましたし、まあ、でも、ピッチャーはいいピッチャー多いんですけどね、まあ、メッセンジャー。そう。あのですね、僕今日、メッセンジャー選手と、家の近所で遭遇したんですよ。阪神の外人選手なんかは、新神戸ら辺に住むですよね、大体ね。で、まあ、メッセンジャー選手は僕んちの近所に住んでるって噂は、まあ、メッセンジャー選手も日本に来てもう9年目ですかね。もう9年目になるんですけど、もう前々から聞いてて、あ、メッセンジャー近所に住んでんねやと思ったんですけど、ほんまに近所にいました。今日月曜日なんで試合ない日なんで、普通にご家族となんか買い物でもしてあったんですかね。買い物してあったんですよね。で、うわ、メッセンジャーや思ったんですけど、さすがにお子さんと奥さんと一緒に楽しそうに歩いてたんで、まあ、その空気を邪魔するわけにはいかなかったんで、声かけれずにいて、すごい阪神ファンとしては残念でした。まあ、ちなみにメッセンジャーっていうのは、まあ、阪神の外国人ピッチャーなんですけど、ものすごいいいピッチャーです。もう、阪神どころか日本球界における外国人ピッチャーの、まあ、記録をいくつも持ってるっていう、もう超有料助っ人外国人ピッチャーなんで、まあまあ、阪神に詳しくない人は、メッセンジャーっていう外国人、すごいいいんで、注目なんで、まあそのメッセンジャー選手にパッタリ会ってしまいました。まあまあ、ちょっとこれはちょっと逆に親しいからですけど、まあ、オリックスの選手とか、まあ阪神の選手とか、まあ結構僕んちの近所住んでるんですけど、とある選手からは、言うなよって言われてるんで、言いません。黙っておこうと思います。あとですね、これはちょっともう精神論根性論になるんで、科学的な根拠はないんですけど、甲子園球場って、まあ、やっぱりお客さんの声援がものすごいんですよ。やっぱり阪神ファンもすごいですし、あと広島戦だったら広島からもいっぱいファン来ますし、まあ、巨人戦だったら、まあ、関西は巨人ファンも多いで、巨人ファンもいっぱい入るんですけど、もう4万4000入るんですよね、甲子園球場は。これは東京ドームに次いで日本で2番目に多く入るんですよね、甲子園球場の4万4000ってのは。4万4000人のファンというかお客さんが声出したらほんまに地鳴りがするんですよ。うわーって。だから、まあ、阪神の選手って、これも歴史的にそうなんですけど、阪神の選手っていうのは昔から、まあ、新庄とかそんなんは、そういうのは例外にしておいて、みんなおとなしくて生真面目な選手が、多いんですよね、阪神って。だから、おとなしくて生真面目な選手が多いのに、あんな4万4000人の歓声がうわーって言われたら、まあ、プレッシャー感じる人も多いんじゃないですかね。まあ、そういう意味で、最近の阪神はもしかしたらそういう新庄みたいなぶっ飛んだ人が少ないせいで、声援がプレッシャーになってるんちゃうかなとも思ってて、まあ、だから、イチローが言うみたいに、一回みんな、まあ、応援というか、その、まあ、あるじゃないですか、その、歌うとかなんか叩くとか、ああいうのやめたらいいんちゃうかなって僕もちょっと最近思い始めてますね。ちょっとそれがプレッシャーになってるんちゃうかなってことを思っています。まあそんなわけで、阪神がなぜ今年は甲子園で勝てないのかというと、守り重視のチームが有利な球場にもかかわらず打つチームになってしまったからではないだろうか まあ、それが僕の結論でありますが、もしまあ阪神ファンの方で聞いてらっしゃる方いらっしゃいまして、なんかご意見とかありましたら、あのメールいただけると嬉しいです。お待ちしております。さてまあじゃあ今日もあの9月19日発売のセカンドアルバム軌道の弾き語りをやって終わろうかなと思うんですけど、あの先週は無料という曲が途中で終わってしまいましてすいませんでした。まあ無料という曲、まあ有料で発売するんですけど、まあ、もし興味あれば聴いてほしいなと思うんですけど、今日歌う歌は、セカンドアルバム軌道の8曲目に収録している私は人間です、私はではないです、私は人間ですという曲を、歌おうと思うんですけど、まあ今ちょうど甲子園球場の話題出したんですけど、まあ甲子園球場4万4000人入るわけですよ。で、いつも阪神は人気なんで、まあ4万4000人満員のことが多いんですけどね。僕阪神ファンなんで、だからその4万4000人っていう人数が、大体どんなもんか、どれぐらいの数がいるかっていうのが、大体もう感覚で分かってるんですよね。で、しかも僕、普段音楽、まあミュージシャン活動もしますし、あとライブハウスでもスタッフしてるんで、人数を数えるのって結構得意なんですよね。だから、大体これ、大体今何人ぐらいいるなっていうのがすぐ僕数えれるんですけどね。だからまあ、4万4千人ってのはどんなもんかっていうのは、大体感覚で分かるんですよ。だからその、何ですか？最近平和活動？デモ活動？なんか国会前とか、国会の前とか、沖縄の米軍基地とか、まあ自衛隊の基地の前でなんかデモ活動が行われましたっていうニュースはあるじゃないですか。そこでなんか7万人とか、3万人、5万人、10万人とか言うてるじゃないですか。あ、そのニュース見て僕もういつも失笑するんですよ。これどう見ても1万人もおらんぞって、下手したら5000人もおらへんのちゃうかみたいな。映像映されてデモ活動国民の怒りの声10万人とか言ってますけど、なわけないやろって突っ込みたくなるんですけど、まあその私は人間ですっていうこの曲なんですけど、そういうデモ活動をしてる人に対してのちょっと僕の意見を言いたい曲と言いますか、これデモ活動以外にもですね、まあその僕出身の小学校中学校の関係で子供の頃からそのボランティア活動とか環境活動とか、まあまあその平和運動とか、まあそんなに積極的にまあまあ参加させられたんですよね、子供の頃は。でまあ大人になってもまあ元々はそういうのに参加する人間やったんですけど、でしかも音楽という現場ではそういうボランティアやチャリティーとか平和活動とかそういう慈善活動と結構密接につながってたりするんですけど、今僕全くそういう活動に興味がないというか参加しなくなったというか、むしろ参加したくなくなってしまったんですよね。もうそういうのはやりたくないと思ってるんです。まあそれはなんでかっていうと、もちろんそういった活動っていうのはいいことだと思うんですよ。もちろんものすごいいいことやし、まだまだ日本という国では足りてないと思いますし、もっともっと活性化すべきやと思うんですよ。だからまあ僕ほんまに嫌いですけど、まあ24時間テレビ、ああいうのはもう別に、まあやったらいいとは思うんですけど、僕はやらない善よりやる偽善とか、まあ、ああいう言葉もありますけど、なんて言うんですかね。まあ、とにかく嫌なんですよ、そういう慈善活動っていうのが。いいことをしてるんだから、何してもいいでしょう、みたいな。なんか、そういう風潮がものすごい、ちょっと嫌なんですよね。いいことは、まあ、それはいいことなんですけど、だからといって、いいことをするために何やっても、いいのかっていうふうなことをすごい思うわけです。まあだから今のこの僕の考え方に対して、まあもちろん批判は覚悟しますし、なんちゅうことを言うなんて、まあまあ気分を悪くされる方もいると思うんですけど、まあまあ僕みたいな意見を言う人間だっていてもいいんちゃうかなってことを思って歌にしてみました。まあそんなわけで、まあちょっとまあ、一応聞いてみてください。弾き語りでやってみようと思います。セカンドアルバム軌道に収録している私は人間ですを、まあ、ギター一本で歌ってみようと思います。今週のしゃべる横井でした。
め合う路上の集団、果たせない責任の言い訳を叫び、何気ない日々を潤わせる
喋る横井。